世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和6年1月1日、第293号、CD2-2 です。次は一般質問です。11月29日、および30日の本会議では、31名の議員が区政をめぐる諸課題について質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。こちらも質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。はじめは、生活者ネットワーク世田谷区議団、小野瑞希議員の質問です。一時保護所での学ぶ権利の保障。一時保護所での保護期間の長期化は学ぶ権利を制限し、子どもへの権利侵害を招きます。オンライン授業を行うなど、一人一人に寄り添った学習環境を担保しなさい。
タブレット端末の活用による学習支援の強化などを検討します。
子どもを主体とした支援の強化。子どもは独立した人格として尊重するべきです。新しく導入する意見表明等支援事業を活用し、子どもの自己情報コントロール権と意見表明権を保障しなさい。
子どもの意見を丁寧に聞きながら適切に支援していきます。
多様な女性への支援の拡充。困難な問題を抱える女性に対する支援体制を一層拡充すべきです。NPO などとの連携強化を図るとともに、女性の支援に関わる地域人材の確保と育成に注力しなさい。
支援のあり方検討の中で、町内外の支援員向け研修を検討します。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、小野瑞希議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、福田多恵美議員の質問です。防犯カメラの設置拡充。防犯カメラは犯罪の抑止や事件後の犯人検挙に有効です。維持管理の課題などから町会自治会での設置が進まない現状に鑑み、区道や公園などへの設置を拡充しなさい。
関係部署で連携し、整備のあり方など課題について検討します。
障害児通所支援の利用者負担軽減。障害児通所サービスの費用が高額なため、利用を控える家庭は少なくありません。障害児の自立に必要な支援を受ける権利の保障に向け、区独自の負担軽減策を講じなさい。
宅で実施している助成制度なども確認しながら検討します。
介護人材確保に向けた支援の拡充。高齢化による介護需要の拡大を踏まえ、介護人材を着実に確保すべきです。介護職への家賃補助を継続するとともに、他自治体を参考に新たな支援策を講じなさい。
他自治体の事例や支援策の効果検証も踏まえ、議論を進めます。
以上、公明党世田谷区議団、福田多恵美議員の質問でした。次は、世田谷無所属、日内優子議員の質問です。二子玉川無堤防地域への堤防整備。私は過去の議会で二子玉川の無堤防地域の危険性を再三指摘してきました。水辺地域づくりワーキングでのこれまでの議論も活かし、一刻も早く堤防整備を実現しなさい。
6年3月の完成に向け、引き続き国と連携、協力していきます。
土のうステーションの使い方周知。浸水防止に有効な土のうの効果を十分発揮するには、適切な積み方を習得する必要があります。周知強化に向け、区ホームページに加え、YouTube で動画配信しなさい。
わかりやすい周知に向け、YouTube の活用を検討します。
図書の宅配ロッカーの整備。図書を24時間いつでも無人で受け取れ、返却もすることができるブックボックスが、全国の公立図書館で活用されています。区でも図書館不便地域に整備しなさい。
実施予定のモデル設置の効果検証を行い、拡大を検討します。
以上、世田谷無所属、日内優子議員の質問でした。次は、国民民主党世田谷、石原誠二議員の質問です。 ふるさと納税による区内産業振興。ふるさと納税の区の返礼品である世田谷ペイふるさとポイントは寄付だけでなく区内での消費喚起につながります。区内産業の活性化に向け利用を促進しなさい。
寄付増と区内経済発展に貢献できるよう利用拡大に取り組みます。
官民連携による空き家対策の推進。空き家活用の促進には工夫を凝らした対策が肝要です。空き家所有者から物件を借り上げ、第三者へ転貸などを行うサブリースを得意とする民間との協働を進めなさい。
空き家所有者に魅力的な提案ができる事業者の確保を進めます。
姉妹都市交流の積極的な推進。コロナ禍で希薄になった姉妹都市交流を復活させるべきです。区内の魅力的な職や優れた技術を新たな交流テーマとして紹介するなど、積極的な姿勢で交流を進めなさい。
交流先の意向も確認しながら、様々な分野での交流を検討します。
以上、国民民主党世田谷、石原誠二議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、黒田愛子議員の質問です。子育て家庭の孤立を防ぐ取り組み。国が検討中の親の就労状況を問わない預かり保育、子ども誰でも通園制度は、子育て家庭の孤立防止などに有効であり、積極的に活用すべきです。区の方針を示しなさい。
より柔軟に活用できる東京都事業で理由を問わない預かりを行います。
誰でも使える預かり保育の構築。親の就労状況を問わない預かり保育では、定員の空きが少ない園での対応や、障害児などの預け先の確保が課題です。保育現場の負担も考慮した上で、必要な体制を築きなさい。
一人分の空き枠を複数の子どもがシェアする形を考えています。
新ボップへの入会申請手続きの改善。新ボップ学童クラブへの入会申請は、限られた期間内にわざわざ直接小学校まで出向く必要があります。保護者の負担軽減に向け、オンラインでの申請を可能としなさい。
利便性向上のため、2024年中に電子申請を可能とする予定です。
以上、自由民主党世田谷区議団、黒田愛子議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、関口恵理子議員の質問です。新ボップで提供する弁当の質担保。拡大される予定の新ボップ学童クラブ長期休暇中の弁当提供について、食品添加物の最低限の使用、遺伝子組み換え食材の不使用、国産食材の調達に配慮しなさい。
事業者に食品添加物の使用を抑えることなどを確認しています。
手話言語条例を生かした取り組み推進。新条例が成立、デフリンピックも近づく中、手話通訳者の確保が不可欠です。報酬が少なく、なり手が不足する現状を踏まえ、専門職として扱い、処遇改善を図りなさい。
専門職として評価し、安定的に活動できるよう処遇改善を図ります。
ヤングケアラーの早期発見。ヤングケアラーの早期発見には、家庭と日常的に接する訪問介護員からの情報提供が有効です。訪問介護員を起点に公的な支援につなげられる仕組みを構築しなさい。
5年度中に支援マニュアルを作成し、関係者に普及啓発します。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、関口恵理子議員の質問でした。次は、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、中山瑞穂議員の質問です。長期にわたる事業委託への懸念。区は設計から運営までを長期にわたり民間へ委託する DBO 方式を上用賀公園拡張事業に導入予定です。長期契約に伴うリスクを踏まえ、契約内容は丁寧に検討しなさい。
事業者に最低限求めるサービス水準などをしっかり検討します。
お一人様の高齢者への支援。高齢者は入院などの際に身元保証人を求められることが多く、一人暮らし高齢者は大変苦慮しています。区はお一人様への支援策の必要性をどう捉えているのですか？
身元保証にかかる相談は多く、支援の必要があると認識しています。
学校給食での有機米活用の拡大。我が会派が食育や自然環境保護の点から求めてきた給食への有機米活用を5年度に6回実施することを評価します。今後の拡大に向け、6年度はどう取り組むのですか？
仕入れ先の拡大など、有機米の提供をしっかりと軌道に乗せます。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、中山瑞穂議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問です。脱炭素社会への道筋を示せ。2050年の脱炭素社会はどのような社会を実現するのか。その姿や道筋、取り組みを具体的に示すことが推進の力になります。世田谷区としてのロードマップを作りなさい。
目標などを示し、行動変容につながるロードマップを検討します。
福祉的環境政策の推進を。低所得世帯の古い冷蔵庫買い替え補助を提案しました。省エネで環境に良く、電気代軽減の福祉的政策ですが、縦割りの弊害で進みません。領域の枠を超えた取り組みを進めなさい。
各所管が連携を取り、区全体で一体となって取り組みを進めます。
性被害ゼロを目指した対策を。我が党が実施した実態調査により、回答者1435名中 96% の方が痴漢被害に遭っている事実が判明しました。被害を防ぐため、区も調査を行い、実態に基づく対策を講じなさい。
国の調査結果を活用し、被害者に寄り添った支援を検討します。
以上、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問でした。次は、レインボー世田谷、上川彩議員の質問です。LGBT 理解増進法をめぐるデマ。高い派が LGBT 理解増進法の成立で女性スペースが危うくなると指摘しましたが、合理的区別は残り、国要領に照らしても性別の取り扱いは変わりません。デマではないですか？
トイレなどの運用に変化はなく、危険との懸念は当たりません。
性自認の軽視も誤りではないか。同会派は旭小学校の人権教育を否定し、性自認を軽視しますが、国通知や司法判断に背く考えです。区はその子の人格の一部をなす性自認を否定せず、寄り添う姿勢を堅持しなさい。
心情に寄り添い、生き生きと学校生活を送れるよう努めます。
共生社会実現に向けた区長の決意。区は LGBT や障害者への差別を助長するデマや風説に惑わされず、多様性尊重や障害理解促進条例の理念実現に向け、信念を持って行動すべきです。区長は決意を示しなさい。
全区民が人格と個性を認め合い、共生する社会の実現を目指します。
以上、レインボー世田谷、上川彩議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、坂口健一議員の質問です。区内全域バリアフリー化の推進。誰もが暮らしやすい街を築くことは、区の重大な責務です。誰一人取り残さない世田谷の実現に向け、ユニバーサルデザインの視点での街づくりを一層推進しなさい。
駅や道路、施設間の移動に配慮したバリアフリー化を進めます。
災害に備えた自助意識の醸成。区民意識調査の結果から、在宅避難やハザードマップに対する認知度の低さが明らかとなりました。災害時に区民が迅速かつ適切に避難できるよう、自助意識を醸成しなさい。
啓発イベントや動画配信などを通じて、自助意識の醸成を図ります。
上用賀一丁目の公有地の活用。上用賀一丁目には国立医薬品食品衛生研究所跡地をはじめ、さら地となる予定の広大な公有地があります。周辺環境や地区計画を総合的に勘案した上で有効活用を図りなさい。
情報収集し、活用に向けた考え方をまとめ、国や東京都に働きかけます。
以上、自由民主党世田谷区議団、坂口健一議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問です。介護人材確保に向けた処遇改善。介護人材不足が深刻化しており、介護職員の労働環境の改善が喫緊の課題です。介護職員1人当たり月9000円の補助で処遇改善を図る流山市に倣い、区も実施しなさい。
人材確保策の強化に向けて、さらなる検討を続けていきます。
子ども食堂と連携した支援の強化。子ども食堂の利用者は年々増加していますが、区の福祉的支援につながった例は1件と聞きます。真に支援が必要な子どもを守るため、子ども食堂との連携を強化しなさい。
支援が必要な家庭に届くよう、連携体制の充実を図ります。
教員不足解消に向けた取り組み。35人学級の実施などにより、教員不足に拍車がかかっています。長時間労働の是正など、教員の負担軽減のため、非常勤講師を年間雇用できる制度の創設を東京都に要望しなさい。
人手の確保や学校支援の観点から、東京都に年間雇用を要望します。
以上、日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問でした。次は、世田谷の風、鶴見健吾議員の質問です。地域行政制度の今後の展開。区は条例に基づき、まちづくりセンターを区民生活を包括的に支援する行政拠点へと生まれ変わらせる責務があります。次期計画はこれに値するか疑問です。考えを問います。
地域課題の解決など、地区の行政拠点としての役割を果たします。
地域に根ざしたまちづくりの推進。地域行政推進条例が施行された今こそ、地区に都市整備部門の機能を移管し、各地区の特性を踏まえた安全安心な街づくりを進めるべきです。区の考えを示しなさい。
地区の機能などの強化について、都市整備領域全体で検討します。
学校給食費完全無償化の財源。区は6年度以降の学校給食費完全無償化を表明しました。教育予算は未来を担う子どもたちへの投資であり、他の教育予算を削らずに捻出すべきです。区の考えを問います。
経費抑制や東京都の補助などで創出した財源を優先的に配分します。
以上、世田谷の風、鶴見健吾議員の質問でした。次は、日本維新の会、無所属、世田谷行革110番、大場正明議員の質問です。京泉通りの未開通区間への対応。京泉通りの道路用地1件について、行政代執行等の準備を進めたのは、保坂区長です。全線開通が目前となって、なぜ保坂区長は手続きをためらっているのですか？
居住実態があり、行政代執行の実施は大変難しい状況にあります。
京泉通り開通への区長の姿勢。京泉通りの整備がここまで難航している原因は、就任後一度しか地権者との交渉に臨まず、部下任せにしてきた区長にあります。区長自らが解決に臨む気概はないのですか？
私も含め、組織として対話を続け、明け渡しを粘り強く求めます。
区の仕事の見える化。DX により効率的な働き方を実現するためには、業務量に関する詳細なデータが必要です。各部署の業務量調査を行った郡山市に倣い、区でも仕事の見える化を図りなさい。
効果的な手法について、他自治体の事例なども参考に検討します。
以上、日本維新の会無所属世田谷行革110番大場正明議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団真鍋義幸議員の質問です。空き家対策に関わる法改正の周知。法改正に伴い管理不全空き家の所有者が区から勧告を受けた場合、固定資産税が6分の1となる減免措置が解除されます。所有者への影響を踏まえ十分周知しなさい。
法改正を含め空き家対策について区民への周知を強化します。
ファミリー向け住宅の確保。子育て世帯が世田谷に安心して住み続けられる環境づくりを推進すべきです。区内に数多くある空き家の利活用を促進し、ファミリー向け住宅の充実につなげなさい。
世田谷空き家活用ナビでの相談体制の強化などに取り組みます。
本庁舎等整備の後期延伸への責任。本庁舎等整備に際し幾度の後期延伸を招く事態となった責任は、整備方針や施工者を決定した区長にあります。最高責任者としてこの事実を受け止め深く反省しなさい。
区民の方々にご心配をおかけし大変申し訳なく思っています。
以上、自由民主党世田谷区議団真鍋義幸議員の質問でした。次は立憲民主党令和新選組世田谷区議団宮香織議員の質問です。児童養護施設での虐待防止。児童養護施設での虐待事件が全国で散見されます。子どもを擁護する現場での虐待などあるまじき行為であり、区内施設では決して起きないよう対策を強化しなさい。
子どもの権利擁護体制を充実し、施設内の虐待防止に努めます。
DV 被害者の安全確保。 DV 被害者の中には加害者から離れたくても経済的な理由などから同居を続ける人も多いです。加害者と同居せざるを得ない家庭に対してどう支援しているのですか？
安心して生活できるよう必要に応じて警察との連携を図ります。
DV による後遺症への支援。 DV の影響によりうつ病など心理的な後遺症に悩む被害者やその家族への支援を拡充すべきです。被害者などが速やかに適切な支援を受けられる体制を構築しなさい。
後遺症の兆候を察した場合は、関係所管が連携し、支援しています。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、宮香織議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、阿久津浩議員の質問です。スポーツ実施率の向上。健康増進には、スポーツ実施率向上が重要です。世田谷ペイアプリのセタウォークを活用し、歩数に応じてポイントを付与するなど、区民のスポーツ意識を醸成しなさい。
スポーツをするきっかけとなるような施策を充実していきます。
幼稚園の入園児確保に向けた取り組み。共働き世帯の増加などにより、幼稚園への入園が年々減少し、私立園は危機的状況です。ニーズの高い預かり保育を拡充するなど、入園児確保に向けた取り組みを強化しなさい。
東京都の補助を活用し、預かり保育の支援拡充を予定しています。
介護人材確保に向けた支援の強化。不足が深刻化する介護職に対し、月6000円の国の賃上げ措置だけでは対策が不十分です。各種助成金の独自上乗せや、介護職のイメージアップなどに積極的に取り組みなさい。
支援策の充実や介護職の魅力発信について議論を進めていきます。
以上、自由民主党世田谷区議団、阿久津浩議員の質問でした。次は、国際都市世田谷、上尾理沙議員の質問です。世田カラーによる地域産業の発展。世田谷らしい地域産業を持続的に発展させるべきです。事業者の挑戦を支える世田カラー事業を一層推進し、事業者にアドバイスをする専門家を充実しなさい。
産業支援のスキルを学ぶ場を設けるなど、サポート強化を図ります。
民泊による外国人との交流強化。日本の暮らしが垣間見える家主滞在型の民泊は、外国人との交流や世田谷の魅力発信につながります。民泊運営の経験を共有する場の創出や、運営希望者への啓発に努めなさい。
事業者に様々な情報が届くよう、関係部署で連携し対応します。
心のサポーター制度の推進。国は精神疾患患者の増加を受け、心の問題を抱える方に寄り添う支援者を養成する事業を開始しました。区も積極的に取り入れ、区民の心の健康の保持増進に取り組みなさい。
6年度から施行し、地域の中での支援が広がるよう取り組みます。
以上、国際都市世田谷、上尾理沙議員の質問でした。次は、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団、桜井淳子議員の質問です。福祉の公的責任を果たす組織強化。現状の職員体制では、専門性が必要な混乱事例や、福祉緊急対応に応えきれていません。区は福祉事業に責任を持って取り組むべきです。職員体制の再構築を求めます。
区職員と関係機関の連携を密にし、共同で支援力の向上を図ります。
各制度の対象外の高齢者支援。現制度では介護サービスなどの対象にならず、制度の狭間にある高齢者への支援が必要です。障害者緊急介護人派遣制度を参考に、柔軟に対応する制度を構築しなさい。
高齢者の生活支援のあり方について、検討の準備に着手します。
インクルーシブ教育の実現。インクルーシブ教育ガイドライン作成委員会の議論は、分離教育の思考から脱するものにするべきです。委員会の再構築と現状の拙速な議論を改めることを求めます。
年度切り替えなどで委員会を再構成し、課題について検討します。
以上、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団、桜井淳子議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、佐藤正幸議員の質問です。有事に備えた実効的な訓練の実施。緊迫する国際情勢に鑑み、有事への対応の強化が急務です。危機管理官の就任を好機と捉え、自衛隊との連携の強化を図った上で、全庁を挙げた共同訓練を実施しなさい。
庁内での訓練内容について、専門人材の知見も生かし検討します。
発災後の復興まちづくりへの方策。国は被災後の復興にかかる計画の策定を自治体に求めています。区は今定例会に区民の主体的な復興活動を支援する旨の条例改正を提案しましたが、具体的な取り組みを示しなさい。
復興まちづくりの推進に向け、区民参加型の訓練などを行います。
日本版 DBS 導入への対応。子供と接する職に就く際に、性犯罪歴を確認する日本版 DBS は、子供を守る重要な制度です。国は民間事業者には確認を任意としましたが、区はどう対応していくのですか？
国の動きを注視し、制度趣旨に沿った運用の検討を進めます。
以上、自由民主党世田谷区議団、佐藤正幸議員の質問でした。次は、都民ファーストの会、世田谷新た、佐藤美希議員の質問です。シームレスな子ども施策の推進。保育園での学童保育の実施は、異なる年齢の子ども同士が関わることで、双方の成長や自信となり、小一の壁の解決も期待できる有効な取り組みです。区長の認識を示しなさい。
安心感を持って進級し、育つことができる重要な取り組みと考えます。
タブレットを活用した学習支援。学習障害のある児童にとって、タブレットを活用した学習支援は大変有効です。各学校でアプリの活用研修などを実施し、 人一人の状況に応じた支援を拡充しなさい。
特別支援教育を担当する教員向けにアプリの活用研修を行います。
京王線沿線の駅周辺まちづくり。京王線連立事業を機に策定された地区まちづくり計画の中には10年も昔のものがあります。当時からの状況変化に鑑み、まちづくりについてオープンに議論する場を設けなさい。
意見交換を行う場の創出に向けて必要な支援を検討します。
以上、都民ファーストの会世田谷新た佐藤美希議員の質問でした。次は無所属青空浩二議員の質問です。高齢者向けのスマホ講座の充実。スマートフォンが普及する中、使い方がわからず困っている高齢者は多いです。高齢者を置き去りにしないよう、身近な安心健やかセンター、地域包括支援センターなどでのスマホ講座を充実しなさい。
高齢者のニーズを踏まえ、デジタルデバイド対策に取り組みます。
高齢者への聞こえの支援。高齢者は聞こえが悪くなると会話や外出を控える傾向にあり、認知症につながる懸念もあります。区が行った高齢者の聞こえの実態調査を生かし、効果的な支援を講じなさい。
補聴器の購入費用への助成を行い、聴覚バリアフリーを進めます。
補聴器購入助成の実効性の確保。区は高齢者向けに補聴器購入費助成事業を始める予定です。高齢者が社会交流を図りながら自分らしく暮らすことを後押しできるよう、利用しやすい制度設計としなさい。
他自治体の事例も参考に有効な助成事業となるよう準備します。
以上、無所属青空浩二議員の質問でした。次は公明党世田谷区議団板井仁志議員の質問です。重度障害者の施設入所支援の改善。重度障害者が世田谷で暮らし続けられる環境を築くべきです。グループホームが不足する現状に鑑み、東京リハビリテーションセンター世田谷に施設入所支援の利用期間延長などの運用改善を促しなさい。
区と施設が連携して地域で安心して暮らせるよう取り組みます。
障害者への健康審査の実施。障害者は加齢とともに二次障害の発症リスクがあるため、日常の健康管理が大切です。病気の早期発見と二次障害の予防に向け、保健センターで健康審査を実施しなさい。
保健センターの支援を通じ、早期発見や二次障害予防を進めます。
指定難病制度の拡充。小児慢性特定疾病の多くは指定難病に該当し、20歳以降も助成を受けられますが、糖尿病などは対象から外れるため、高額な負担が生じます。国に支援の充実を求めなさい。
機会を捉え、国や東京都などの関係機関に対し働きかけていきます。
以上、公明党世田谷区議団板井仁志議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団山口博久議員の質問です。ペットとの同行避難の体制強化。災害時には被災者はもとよりペットへの支援も重要です。避難所へ安心して同行避難できるよう、十分なペット専用スペースとペットへの支援物資を確保しなさい。
関係機関などと連携し、同行避難の準備を平時より進めます。
ボッチャの普及促進。ボッチャは競技の中で自然と会話が生まれるため、参加者同士の交流を促す効果が期待できます。区内で広く普及するよう、競技用具の貸し出しなどの支援を強化しなさい。
貸し出し用セットの内容の充実や貸し出し場所の拡充を検討します。
京泉通りの早期開通に向けた対応。京泉通りは地権者との交渉が難航し、整備開始から57年が経過した今もなお道路が分断されています。開通に協力をされた方への公正性も考慮し、東京都に判断を委ねなさい。
自主的な明け渡しに向け、引 き続き粘り強く交渉を進めていきます。
以上、自由民主党世田谷区議団、山口博久議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、佐藤博人議員の質問です。包括外部委託導入への体制整備。区は、施設の効率的な維持管理に向け、抜本的に業者委託の手法を見直します。災害時などの緊急対応も踏まえ、地域に精通した区内事業者が参入できる制度を構築しなさい。
区内事業者の協力が得られるよう、慎重に制度設計を進めます。
建設業を支援する専門所管の創設。区民の安全安心な生活を支える建設業への支援を強化すべきです。建設業を取り巻く人材不足や賃上げなどの課題に対し全面的に支援していく建設業課を創設しなさい。
関係所管で協議しながら組織の在り方について検討していきます。
紙おむつのリサイクル推進。持続可能な社会に向け、廃棄量が増えている紙おむつのリサイクル化が急務です。官民連携で再資源化の実証実験を進めている町田市に習い、区も早急に取り組みなさい。
事業者などと情報交換しながら、再生事業の可能性を見極めます。
以上、公明党世田谷区議団、佐藤博人議員の質問でした。次は、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、原田龍馬議員の質問です。長時間の座位行動に潜むリスク。厚生労働省などが座りすぎにかかる健康へのリスクを周知していますが、国民の認知度は低いです。子どもや労働者の健康を守るため、区が適切な対策を十分啓発しなさい。
長時間の座位の問題と適切な健康行動について周知啓発します。
区職員の超過勤務の是正。一部の区職員において、年間の超過勤務時間が過労死ラインを優に超える事態が生じていることは看過できません。現状を詳しく分析し、超過勤務の是正に注力しなさい。
人員の再配分など、様々な手法で超過勤務の縮減に取り組みます。
きめ細かな就労支援の展開。効果的な就労支援の展開には、就職希望者の特性に応じた対応が重要です。実践的な就労体験先の確保や個々の事情を理解し、雇用してくれる事業者の拡大に取り組みなさい。
多くの若者が就労に向けて体験の場を得られるよう支援します。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、原田龍馬議員の質問でした。次は、日本維新の会、無所属、世田谷行革百刀番、比江島進議員の質問です。不適切な抗議に対する区の対応。区施設で開催した女性限定の離婚に関する講座で、隠し講座の開設や親権を得る手法など、一方が有利となる行為を指南したことは問題です。区はどう対応するのですか？
参加者に正しい説明とお詫びをするための連絡を試みています。
大規模災害に備えた取り組み。大規模災害時に多数の死者が発生した場合の対策が必要です。震災発生後、遺族が遺体を確認する方法や一時的に遺体を安置する場所をあらかじめ区民に周知しなさい。
被災状況に応じて収容場所を決定し、SNS などで発信します。
区長の政治姿勢への疑念。区長が主導する都内の市長や地方議員を中心とした団体、リンネットからは、国の方針に抵抗しようとする区長の思惑が垣間見えます。結成の目的は何ですか？
自治体を超えて政策や理念を共有し深めていくという趣旨です。
以上、日本維新の会、無所属、世田谷行革百刀番、比江島進議員の質問でした。次は、都民ファーストの会、世田谷新た、園部誠也議員の質問です。区における人口維持戦略の推進。 持続可能な世田谷を築くためには、区内人口を維持することが不可欠です。出産などでライフステージが変わっても、区に住み続けられるよう、住宅政策に力を入れなさい。
若者にかかる調査の結果などをもとに、効果的な施策を検討します。
保育園入園選考での近居の取り扱い。保育園入園選考の際に、65歳未満の祖父母との同居や近居を減点する制度は、子育てを機に世田谷へ戻ろうとする方を減らす要因になっています。早急に見直しなさい。
子育て環境などの変化を踏まえ、見直しの検討対象とします。
町会自治会の負担軽減策。町会自治会の衰退に鑑み、従来区が町会自治会任せにしてきた活動を見直すべきです。デジタル化や NPO との共同により実施するなど、代替の実施手法を検討しなさい。
町会自治会の運営実態を把握するため、アンケート調査を行います。
以上、都民ファーストの会、世田谷新た、園部誠也議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、河野俊博議員の質問です。町会自治会のデジタル活用の推進。地域を支える町会自治会の活動を持続可能なものとするため、デジタル活用を推進すべきです。まちづくりセンターが中心となり、地域の特性に応じた支援策を講じなさい。
地域情報を共有できるプラットフォーム作りを推進します。
世田谷ペイの利用促進策。世田谷ペイが区民により利用されるよう工夫が必要です。購買意欲が高まる年末に 30% ポイント還元を行うなど、時期も考慮し魅力的なキャンペーンを展開しなさい。
これまでの効果分析や他自治体の事例なども参考に検討します。
子どものネット依存傾向への対策。区のアンケートから区内の小中学生のネット依存傾向が明らかになりました。ネットの適切な使い方を子どもと保護者が学べるよう、専門家による講座などを実施しなさい。
医学的な知見などを取り入れた保護者対象の講座を実施します。
以上、自由民主党世田谷区議団、河野俊博議員の質問でした。次は、参政党、岡川大樹議員の質問です。愛国心を育てる教育の推進。教育基本法の我が国と郷土を愛するという教育目標に即した区の教科日本語は子どもに活力を与える素晴らしい授業です。今後も愛国心を育む教育に力を注ぎなさい。
学習指導要領に基づき日本文化を継承する教育に取り組みます。
不登校の子どもを減らす方策。奈良市立都南中学校は教職員と生徒、保護者間の関係性を改善するために、心理学の手法を導入し、不登校生徒を激減させるなど、成果を上げています。区でも導入しなさい。
心理学的なアプローチを含めて、様々な手法を研究していきます。
学校でのオーガニック給食の推進。オーガニック給食を進めるには、生産量が少ない有機米をいかに確保するかが肝心です。有機栽培農家への伴走型支援や、川場村の農家との交流を進め、着実に確保しなさい。
取引農家の拡大や、川場さんの有機農産物の活用などを検討します。
以上、参政党、岡川大樹議員の質問でした。次は、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、オルズグル議員の質問です。外国籍区民への就労支援の充実。区内事業者の人材不足解消に向け、外国籍区民の力を一層活用すべきです。留学生を受け入れる区内大学と連携した労働相談を実施するなど、就労支援を充実しなさい。
セミナーや労働相談などを通じてサポート体制の充実を図ります。
一人親世帯への居住支援の改善。一人親世帯家賃低廉化補助事業は、 区内に2500兆の世帯がある中で、わずか20世帯程度しか利用できていません。必要な方へ支援が届いていない現状をどう改善するのですか？
補助対象住宅を増やせるよう、住宅供給公社との連携を図ります。
新たな芸術作品の積極的な活用。芸術は時代とともに変化しますが、区所有の芸術品の9割が1993年以前の作品です。新たな作品を積極的に活用し、区民の鑑賞機会の充実やアーティストの支援につなげなさい。
アーティストの活動の場の拡大に向け、制度の充実を検討します。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、オルズグル議員の質問でした。最後は、日本維新の会無所属世田谷行革110番若林理沙議員の質問です。乳がん検診の受診率向上への工夫。乳がんから女性を守るには早期発見と治療が大切です。検診の受診率向上のため、特に働く女性が複数の婦人科検診を受けられる仕組みにするなど、利便性を高めなさい。
地区医師会などと協議し、利便性に配慮した取り組みを強化します。
行政サービスの質の向上。行政サービスの質を向上するため、顧客視点で課題を解決するデザイン思考と、新たな視点で物事を刷新するアート思考を活用すべきです。区政運営の根幹に据えなさい。
職員がそれらの思考法に触れる機会の拡充に取り組みます。
ペットと共に避難できる環境整備。ペットを飼う区民が災害時に安心して避難できる取り組みを推進すべきです。ペットの受け入れが可能な避難所を防災ポータルサイトに明記するなど、情報発信に力を注ぎなさい。
ペット同行避難に関する情報の発信など、環境の整備に努めます。
以上、日本維新の会無所属世田谷行革110番若林理沙議員の質問でした。一般質問を終わります。
次は第4回定例会の議決内容です。議決した案件の概要をご紹介します。今回の定例会には、区長から18件、議員から3件の案件が提出され、すべて可決しました。なお、会派名などは次のように略称でお伝えします。自由民主党世田谷区議団は自民、公明党世田谷区議団は公明、立憲民主党令和新選組世田谷区議団は立憲で、日本維新の会無所属世田谷行革110番は医務業、日本共産党世田谷区議団は共産、都民ファーストの会世田谷新たは都営、生活者ネットワーク世田谷区議団は、セイネ。レインボー世田谷は、虹。世田谷無所属は、世田谷。国際都市世田谷は、国際。世田谷の風は、風。国民民主党世田谷は、国民。参政党は、参政党。無所属は、無所属。以上です。なお、お伝えする条例名は略称を使用しています。条例の新設、1件。手話言語条例、全員賛成。これは、手話を必要とする方の権利が尊重される地域共生社会を実現するため、基本理念や区の責務などを定めるものです。条例の改正、15件。選挙庁等の報酬・費用弁償条例、全員賛成。これは、期日前投票にかかる投票管理者及び投票立ち会い人の報酬額を変更するものです。職員給与条例、賛成多数。賛成は、自民、公明、立憲で、共産、都営、セイネ、虹、世田谷、国際、風、国民、参政党、無所属。反対は、医務業。 幼稚園教育職員給与条例。賛成多数。賛成は自民、公明、立憲で、共産、都営、生根、虹、世田谷、国際、風、国民、参政党、無所属。反対は、医務業。以上2件は、勤勉手当の支給月数を改定することなどです。会計年度任用職員の給与・費用弁償条例。賛成多数。賛成は、自民、公明、立憲で、共産、都営、生根、虹、世田谷、国際、風、国民、参政党、無所属。反対は、医務業。これは、会計年度任用職員に係る勤勉手当の取り扱いについて定めることなどです。区長等の給料条例。賛成多数。賛成は、自民、公明、立憲で、都営、虹、世田谷、国際、国民、参政党、無所属。反対は、医務業、共産、生根、風。監査委員の給与条例。賛成多数。賛成は、自民、公明、立憲で、都営、虹、世田谷、国際、国民、参政党、無所属。反対は、医務業、共産、生根、風。教育長の給与・勤務時間条例。賛成多数。賛成は、自民、公明、立憲で、都営、虹、世田谷、国際、国民、参政党、無所属。反対は、医務業、共産、生根、風。区議の報酬・費用弁償条例。賛成多数。賛成は、自民、公明、立憲で、都営、虹、世田谷、国際、国民、参政党、無所属。反対は、医務業、共産、生根、風。以上4件は、期末手当の支給月数を改定することなどです。区民会館条例、全員賛成。これは、玉川区民会館別館を指定管理によって運営することに伴い、利用料金制を導入するものです。国民健康保険条例、全員賛成。これは、5年11月以降に出産予定、または出産した被保険者にかかる産前産後期間の保険料を減額することなどです。幼稚園保育料条例、全員賛成。これは、区立幼稚園の預かり保育料の額を月額から日額に変更するものです。災害対策条例、全員賛成。これは、被災後に迅速かつ円滑な復興を実現するため、地域の自主的な復興活動への支援に係る規定を定めることなどです。空き家等対策推進条例、全員賛成。これは、空き家等対策の推進に関する特別措置法の改正に伴い、管理不全空き家などに係る勧告及び緊急代執行の手続きを定めることなどです。空き家等対策審査会条例、全員賛成。これは、空き家等対策推進条例などの改正に伴い、空き家等対策審査会の所掌事務を変更することなどです。特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準条例、全員賛成。これは、就学前の子どもに関する教育・保育などの総合的な提供の推進に関する法律などの改正に伴い、必要な規定を整備するものです。指定管理者の指定、1件。障害者福祉施設、全員賛成。施設名称、世田谷福祉作業所分譲。指定管理者、社会福祉法人武蔵野会。 訴えの提起1件、診療報酬不当利得返還等請求事件にかかる訴えの提起、全員賛成。これは特別入院基本料にかかる診療報酬を不当に受給していた医療機関の開設者および管理者に対し、診療報酬の過払い金の返金を求める訴訟を提起するものです。議員提出議案3件、墓地・埋葬等に関する法律において、火葬場における火葬料金を届け出制とする法整備の推進を求める意見書、全員賛成。都内の民営火葬場の火葬料金の適正化を推進するよう求める意見書、全員賛成。パレスチナ問題における人道的支援の継続と停戦に向けた主導的な働きかけを求める意見書、全員賛成。以上、第4回定例会の議決内容でした。次は第4回定例会の請願です。皆さんから出された請願・陳情の審議結果などをお知らせします。審議が終わったもの、採択したもの1件、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書等の提出に関する請願、全員賛成。趣旨採択したもの2件、都内各に設置されている民営火葬場の火葬料金を届け出制として適正管理することを区に求めるとともに、区内既存の民営火葬場に関して同様な法整備を求める意見書を東京都や国に提出することを求める陳情、全員賛成。行政が運営主体となる新規火葬場建設を求める陳情、全員賛成。不採択としたもの3件、従来の健康保険証を廃止しないよう国に意見書の提出を求める陳情、賛成多数。賛成は自民、公明、医務業、都営、国際、国民。反対は立憲で、共産、セイネ、虹、世田谷、風、賛成党、無所属。現行の健康保険証の存続を求める陳情、賛成多数。賛成は自民、公明、医務業、都営、国際、国民。反対は立憲で、共産、セイネ、虹、世田谷、風、賛成党、無所属。健康保険証の存続を求める意見書の提出に関する陳情、賛成多数。賛成は自民、公明、医務業、都営、国際、国民。反対は立憲で、共産、セイネ、虹、世田谷、風、賛成党、無所属。賛否は不採択とすることに対するもの。新しく出されたもの、企画総務常任委員会に付託1件、政党機関紙の庁舎内勧誘行為の自粛を求める陳情、区民生活常任委員会に付託1件、消費者被害を防止救済するため特定商取引法の抜本的法改正を求める意見書を政府等に提出することを求めることに関する陳情、都市整備常任委員会に付託2件、多摩川野毛町公園機械園区域の改修計画における多目的広場、人工芝とテニスコートの配置転換及び既存トイレの存続を求める陳情、多摩川野毛町公園機械園区域にあるテニスコートの拡張エリアへの移設及び野毛大塚古墳再整備に関する陳情、議会運営委員会に付託1件、世田谷区議会議員による職員に対するハラスメントに関する条例の改正を求める陳情、 以上、第4回定例会の請願でした。次は、第2回臨時会の議決内容です。議決した案件の概要をご紹介します。第2回臨時会には、区長から2件の案件が提出され、すべて可決しました。5年度補正予算、1件。一般会計第4次、全員賛成。これは、住民税非課税世帯への価格高騰重点支援給付金の支給などに対応するため、歳入歳出予算それぞれに77億7341万3000円を追加するものです。4次補正後の予算額は3755億2894万5000円となります。条例の改正、1件、手数料条例、全員賛成。これは、本籍地以外の市区町村の窓口における戸籍証明書の請求手数料を規定することなどです。以上、第2回臨時会の議決内容でした。次は、意見書です。区議会は、次の意見書を関係機関宛に提出しました。墓地、埋葬等に関する法律において、火葬場における火葬料金を届け出制とする法整備の推進を求める意見書。現在特別区内には、公営2カ所、民営7カ所の火葬場があります。他の自治体においては、公営の火葬場が多いのに対し、特別区内では歴史的に、公営の火葬場が少なく、民間企業の火葬場が大半を占めています。このため、特別区内では、火葬料金の価格設定が民間企業の裁量となり、公営火葬場や他の自治体の火葬場と比較すると、非常に高額な料金となっています。火葬場は、国民生活にとって必要不可欠なものであり、公共的な施設です。したがって、自治体や経営主体の違いで料金格差が大きくなりすぎるのは問題であり、民間企業の火葬場を利用する国民にとって大きな負担となります。墓地、埋葬等に関する法律は、墓地、納骨堂、または火葬場の管理及び埋葬等が国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生、その他、公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的、同法第1条としています。世田谷区議会は国会及び政府に対し、墓地埋葬等に関する法律において、火葬場における火葬料金を届け出制とし、公益目的にのっとって適正な経営が行われるための法整備を推進するよう強く要望します。以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。令和5年12月7日、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣宛て。都内の民営火葬場の火葬料金の適正化を推進するよう求める意見書。現在、特別区内には、公営2カ所、民営7カ所の火葬場があります。他の自治体においては、公営の火葬場が多いのに対し、特別区内では歴史的に公営の火葬場が少なく、民間企業の火葬場が大半を占めています。このため、特別区内では火葬料金の価格設定が民間企業の裁量となり、公営火葬場や他の自治体の火葬場と比較すると、非常に高額な料金となっています。火葬場は都民生活にとって必要不可欠なものであり、公共的な施設です。したがって、自治体や経営主体の違いで料金格差が大きくなりすぎるのは問題であり、民間企業の火葬場を利用する都民にとって大きな負担となります。墓地、埋葬等に関する法律は、墓地、納骨堂、または火葬場の管理及び埋葬等が国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生、その他公共の福祉の見地から 支障なく行われることを目的、同法第一条としています。世田谷区議会は東京都に対し、都内の民営火葬場においては、公益目的にのっとって適正な経営が行われるよう、火葬料金に上限額を設置するなど、適正化を推進するよう強く要望します。以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。令和5年12月7日、東京都知事宛て。パレスチナ問題における人道的支援の継続と、停戦に向けた主導的な働きかけを求める意見書。本年10月7日、イスラム組織ハマスによるイスラエルへの大規模な軍事行動に端を発したハマスとイスラエル軍の戦闘において、多くの人々が犠牲になっています。特にパレスチナ暫定自治区ガザ地区では、教会や学校、病院などが爆撃によって破壊され、さらに人の移動や物資の供給が大きく制限される中、電力や食料、医薬品などの不足が深刻な状況にあります。また、大半の病院で機能が損なわれ、負傷者のみならず、病人や新生児、幼い子供までもが尊い命を奪われています。私たち世田谷区議会は、民間人を無用に巻き込む攻撃は断じて容認できるものではなく、人命が脅かされる凄惨な状況に大変胸を痛めております。ガザ地区での戦闘を激化を受け、日本政府は水や食料、医療物資などの支援を速やかに実行に移すとともに、外務大臣のイスラエルやパレスチナ自治区への派遣、さらに日本が議長国であるG7 外相会合では、ガザで続く戦闘の人道的休止と人道回廊を求める共同声明を取りまとめるなど、人道的な支援及び公正で永続的で安全な平和解決の道筋をつける取り組みを進めています。しかし、事態の早期沈静化は未だ見通すことができず、今後も周辺各国との停戦に向けたさらなる協議、外交努力を尽くすことが重要です。また日本は本年9月に3回目となる日アラブ政治対話を実現するなど、これまでアラブ諸国と良好な関係を築いてきました。特に3回目の対話で日本は3つの柱を打ち出し、その中の1つに平和への定着に向けた取り組みを挙げました。情勢が不安定な国に対する支援の継続、協力の促進、安全保障面での協力などを進めていくことを呼びかけています。こうしたことからも、政府においては人道的支援の継続、恒久的な停戦の実現に向け、国際社会の架け橋となって主導的な役割を果たしていただくことを強く求めます。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。令和5年12月7日、内閣総理大臣外務大臣宛て。以上、意見書でした。次は要望書です。区議会は次の要望書を関係機関宛てに提出しました。固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める要望書。令和5年11月17日、東京都知事宛て。以上、要望書でした。
これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介した内容についてお問い合わせやお気づきの点がございましたら、区議会事務局調査係までお寄せください。電話 5432-2779、ファックス 5432-3030。公職選挙法の規定により、議員の寄付行為や時効の挨拶状などは禁止されています。次回の定例会は2月下旬から開催する予定です。今回ご紹介した質問・答弁などの詳しい内容については、 第4回定例会の分は2月中旬、第2回臨時会の分は2月下旬発行予定の会議録をご確認ください。なお、会議録は区立図書館、区政情報センター、総合支所、出張所、まちづくりセンターに備えてあります。また、ホームページでもご確認いただけます。第4回定例会と第2回臨時会の議決結果などは、ホームページでもご確認いただけます。ぜひご利用ください。代表質問、一般質問の模様をホームページで録画配信しています。世田谷区議会議会中継で検索。今回のアナウンスは、浜田紀美子、泊敬三、泊敦子でお伝えしました。なお、この CD は返却の必要はありません。それではまた次号でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。